はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を、60日で変化させるシリーズ第19日目ということで、今日は不屈の法則ということでね、まあ、このシリーズはですね、前回コロナの時に一回やってましてね、この不屈の法則が出てきた時はね、なんか私がイベントバーエデン名古屋でイベントやろうとした時に、こんな時にイベントやるなんてもってのほかだみたいなことがあって、それでもやりますって言ったような記憶がありますけどね。不屈の法則、まあ今日もね、クラファン、高林淳太さんの方でね、支援いただきまして、これで3日連続ですかね。はい、しかもね、今日家帰ってきたらね、楽天スーパーセールのね、はがきが来てましてね、淳太さんといえば楽天王、ポイ活王ですからね。ちょっと私もね、なんか淳太さんのね、ポイ活塾に入るとか言ってね、止まってたんですよ、ね、やり直したんですけど、なんか楽天銀行のね、口座がもうすでにあってね、それのログインの仕方が分かんないということで、なんとか今月中に頑張って入りたいと思います。そう、そんなこんなにも負けずに不屈の法則ということでね、いきますね。はい、すべての生命体には始まりがあり終わりがあります。あなたが何かを想像するときにもまた同じです。もしあなたがビジョンを始まりから終わりまで、つまり達成するまでを胸に抱き続けることができなければ、現実化することはできないでしょう。粘り強さや不屈の思いは充実した人生のための偉大なる鍵の一つです。私は10代の頃からずっとプロの講演家になりたいと思っており、それと同時にヒーラーにもなりたいと思っていました。両方を同時に追い求めていたのです。私が雇ったファイナンシャルコンサルタントは、私がそのままカイロプラクターに絞って生計を立てていけば、もっと多くのお金を稼ぐことができると言いました。しかし私は小さな世界に留まるつもりはなく、もっともっと多くの聴衆に、この惑星全体に自分の気づきと癒しを伝えていきたいと思っていました。自分の愛することをすることで大きな収入をもらうことができると主張しました。ファイナンシャルコンサルタントは納得せず、カイロプラクターでなら成功できるが、講演家としては成功できないと反対しました。私は自分の夢に忠実に生きることを、夢を決して諦めないと主張し続けました。なぜなら私の魂が自分がどこに行けばいいか、何をすればいいかを全て知っているからだと話したのです。もしあなたが直感とインスピレーションを信じ、ビジョンをしっかり抱き続け、めげることなく目標に向かって歩み続ければ、遅かれ早かれあなたの夢は叶います。私の小作ゼロから始める幸福論のね、キャッチコピーがね、めげない負けないくじけない 100% 前向きですとね、目標に向かって挑戦すれば夢は叶う、著者自らが日々実践する幸福になるための金言集みたいな、そんなのね、出版社がつけてくれましたけどね。はい、ファイナンシャルコンサルタントを雇ったのはもう20年も前のことですが、彼を雇っていた期間はわずか4年間でした。彼は私にアドバイスをし続けることはできませんでしたが、私にはずっとビジョンがあり、ビジョンこそが夢の実現を達成させてくれたのです。私は現在年間300日以上、世界の111カ国で講演をしています。なぜなら、夢を抱き続け、決して目標を諦めることがなかったからです。私は絶対に夢を放り出したくなかったので、17歳の時から大事に大事に夢を育ててきました。不屈の思いはどんな障害でも乗り越えられます。革新の法則にも似ていて、どちらもことを起こすには偉大なる秘訣なのです。やり続けることができる人は、それが何であれ必ず成し遂げます。例えばマイケル・ジョーダンです。彼はどんな障害があっても乗り越え続けてきた忍耐強い人です。彼はこう言いました。障害は決してあなたを止めることができない。もし壁にぶち当たっても決して諦めてはいけない。どうすれば乗り越えることができるかを考え、回り込むことができるかを考え、通り抜けることができるかを考えて実行するんだ。これこそが夢を実現する人の考え方です。不屈の法則はあなたの夢を後押ししてくれ、休むことなく夢に向かって行動し続けるあなたを育ててくれるでしょう。たとえそれが赤ちゃんのようなよちよち歩きだとしても、あなたは間違いなく夢に向かって進んでいるのです。不屈の法則はあなたが夢を生きるときに起きる表面的な痛みや喜びからも解放してくれます。もしあなたが夢を生きる途中にあざけりや混乱、あなたには無理だという声がたくさんのチャレンジとして訪れたとしても、全く気を取られることがなくなります。あなたはただあなたが胸に抱いたビジョンに集中し続けるだけです。決して諦めることなく夢を抱き続けてください。聖書ではビジョンなき者は死すのみと伝えていますが、私ならビジョンを抱き続ける者は繁栄すると言うでしょう。不屈の法則はあらゆる物事を可能にします。あなたの夢を全て実現してくれます。決して夢を諦めないでください。これがアファメーション。これが私の運命です。実現しないことはありえません。私は夢に向かって毎日のアクションステップを実行します。私はインスピレーションを感じる全ての敬意を払い、目的を貫きますということでね。今ね、私の目の前にスポーツ報知があるんですけれども、なんと、ここにラジオトークが載ってるんですね。今私もラジオトークやっておりますけど、野村萬斎さんとね、羽生結弦っていうんですかね、あのスケートの有名な人、読み方知りませんけど、の、まあ、対談みたいなのが載ってまして、ね、野村萬斎さんはね、 羽生さんが2022年7月にプロに転向した直後、ラジオトーク、音声配信サービスの職業野村萬斎の中で、職業羽生結弦を命名しエールを送っているというふうに書いてあるんですね。一応探してみたんですけどね、もうたくさんありすぎて探せなかったです。まあ私ね、その職業野村萬斎というね、アカウントはもちろん見つけましたけれども、アカウントっていうか、まあそれ、その職業野村萬斎シリーズがずらーっとあるんですけどね。まだ一回も聞いてないんですけども。まあそれを私が聞くことが重要なのではなくて、まあ野村萬斎さんがラジオトークやってるんだなーってのが驚きだったのと、で、このスポーツ報知の記事で書いてあったのは、これもともと職業寺山修司から取ったらしいんですね。まあ職業は浜崎あゆみっていうのもなんか聞いたことありますし、まあ結局最終的にはね、私も転職王ですけど、転職っていうのは職業自分っていうのが言えるのが一番転職なんじゃないかなっていう形ですよね。うん。まあそうだと思います。だからね、だから結局、あなた何者ですかって言えば説明しなきゃいけない段階でまだブランド人にはなってないってことですよね。そう。だから本当に、まあよく言ってますけど、タモルさんの例を出していましてね。まあ昔は笑っていいとも、の司会をされていて、で、まあ今でもミュージックステーションをやってるんですかね。まあタモリクラブもあるんですかね。うん。でも、タモリさんって言ったらもうタモリさんじゃないですか。ね、タモさんじゃないですかね。あ、そういえば鶴瓶さんもね、映画ね、今度出てて、ちょっと久々に見に行こうかなと思うんですけど、前ね、本当に、なんだっけ、五歳行の女かなんかが映画になった時に見に行きましたね。うん、で、それこそ鶴瓶さんとね、私は本当に、さっきのゼロから始める幸福論じゃないですけど、笑っていいともにね、ついてる人大集合みたいなコーナーがあって、それの予選に行ってね、で予選落ちしてですね、ついてる人大集合なのに全然ついてないじゃないかと思ってね、降りてきたらね、鶴瓶さんがいたんですね、アルタの前でタバコ吸ってて。で、すかさずポケットというかカバンからゼロから始める幸福論を出して、これ鶴瓶さん、私が書いた本なんです、読んでくださいとか言って、え、これ薄井さんが関わったんですかとかつってね、まあだからちょっと鶴瓶さんともね、いつかね再会できればなとね。私結構まあまあ芸人さんとね、絡みがあったりするわけなんですよね。まあ自分のイベントにはね、木曽三中さん、元ダブルコロナのね、木曽三中さん来ていただきましたし、あと、ある北郷さんなんかもね、来ていただきましたし、あと、水道橋博士ね。水道橋博士、本当に。昨日もね、なんか、月曜から夜更かしいかなんか出てることを見つけて、TVer で早速見ましたけどね。2回目の出演らしいですね。その前が15秒ぐらいで、今回20秒みたいな感じでね。なんか、あなたが最近卒業したものを教えてください、みたいな感じでね。テレビに出ることを卒業しましたみたいなこと言ってましたけどね。たった20秒ですけどね。もっと長く感じましたけどね。うん、そうね、本当に。で、そう。で、その博士のノートを見てたら、その正社の阿蘇市の社長とね、写ってるところがあって。で、博士はね、その私がきっかけで、その本業2024っていうのを出したわけなんですけどね。なんか2025年で分業だったかな、分業2025っていうので出したいとかつってね。そう。で、それを直接阿蘇市の社長にオファーしたみたいですけどね。まあ、正社さんもね、いろいろ、今年はね、社長の右腕の方が亡くなったりして、今大変で、ああ、それで私今度一人紹介するんですよ。スタッフをね。そう、まあ、決まるかどうかわかりませんけどね。そう、だから本当に私はね、今 X でね、おしゃべりマッチングおじさんって言ってるんですけどね。本当に、いろいろマッチングしまして、なんと、私の読書会に来ていただきました。ね、熊谷市在住のね、倉林さんって方がいるんです。企業ゼロ年目の教科書の倉林さんって方がいらっしゃって。で、その方は熊谷に住んでるのに、その FM 熊谷も、熊谷ヤバイラジオも知らないっていうもんだから、もう早速ですね、繋げたんですね。そうしたらもう、倉林さんの番組が始まるらしいんでね、プレスタートをするんですかね。で、私今ちょっとクラファン中ってこともあるもんですから、ちょっとね、うすさん出ませんかっていうか、いや、出ますよ。でも熊谷まで来なあかんですけど、ああ、行きますよ、みたいな感じでね。ちょうど先月もね、大人のファミスタ大会とか、まあ、熊谷ヤバイラジオの副局長のね、マイキー奥田さんとね、ファミスタするためだけにね、熊谷をちょっと越えて群馬まで来ましたけどね。で、熊谷ってね、結構ね、群馬寄りなんですよね。で、そうなんです。埼玉なんですけどね。で、今度ね、実は私、転職後の私、ついに FA 宣言をね、することが決まりましてですね、5月からはですね、まあ何日持つか知りませんけどね、今のね、その年収オークションとかでもね、言っていた、某ね、家賃特則会社、家賃保証会社はもうほぼ、更新しないと。まあまだ引き止められるかもわかりませんから、まあまだ言ってないんですけどね。はい。もうラジオトークで言っちゃってますけどね。はい。もう一応更新する予定はないと。4月末で一応更新しませんと。で、5月からはね、もう一応内定という形でね。内定ですから、まあ何か起きるかわかりませんけど、一応まあ、そのまま、決まればですね、埼玉まで通うんですね。 どことは言わないですけどね、本当にあの、年収オークションはね、まさかのね、ぼかしが入ってないというね、社名が出ちゃってますからね、本当にね。まあまだ一回もね、見つかったことはないんですけどね。はい。もう終わりが近づいてきてるということでね。ね、転職王っていうからにはね、本当にたくさん転職するっていうね、イメージあるんですけども、一応ね、3月の6日ぐらいで入ったのかな。だからもう今日が3月の、あ、今日3月6日?あ、今日3月6日ですね。ちょうど、なんということでしょう。今日でちょうど1年ですね。まあ誰も祝ってくれませんでしたけどね。まあ誰も覚えてないんでしょうけど。なんと、そのね、某、家賃特属、家賃保証会社。はい、今日で丸1年、転職を1年突破しましたということでね。転職後の場合は1年経つとね、FA 宣言ということでね。まあね。普通のサラリーマンの人ってあんまり給料の交渉とかしないと思いますけれども、ね、プロ野球選手なんかほんと年に一回ね、契約更改っていうのがあるわけじゃないですか。で、判を押さないみたいな感じでね、ごねたら年俸上がったりするわけじゃないですか。でね、あんまりごねすぎると印象悪くなってね、早く首切られたりしますけど、うん、まあやっぱ適材適所っていうのがありますからね、やっぱチームもね、その編成があってね、もう例えば、たまたま、主力の捕手が怪我してね、今季絶望ってなったらね、キャッチャー一人足らなくなりますから、ね。ある球団を戦力外になった人に白羽の矢が立つってこともあるわけじゃないですか。うん。あ、でも今年ドラゴンズにね、ドラフトで入った石井っていうね、キャッチャーいるんですけどね、なんかなかなかキャッチャーらしからぬね、なんか、うん、いいセンスのバッティングしてましたからね、ひょっとしたらね、開幕スタメンもあるかもわかんないって感じでね。まあ、FA を思いとどまった木下選手もね、ちょっと出番があるかどうかって感じでね。打つ方だけで宇佐美がいいですし、肩はね、加藤バズーカって言って、加藤選手がいいですから。ちょっと、木の卓はね、なんかなかなか埋もれちゃうかなって感じでね。もともと肩もいいはずですし、打つ方もいいはずなんですけどね。ちょっと近年、不振ですから、今年はね、頑張っていただければという形でね。はい。ちょっともう雑談長くなっちゃいましたけどね。腹痛の法則ですかね、今日はね。はい。